はい、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどういった悩みになりますか？
今日はですね、
はい。
アクセスについて、
はい。
まあ、私のちょっと、復習も込めてですね、いろいろご質問をさせていただきたいと思うんですけど、
はい。
で、まずですね、一番メインでやってるブログについてなんですが、
ええ。
そのブログっていうのは、今、エンタメさんにいろいろご指導いただいて、まあ、1日1000記事で、あ、ごめんなさい、1日1000文字で、ブログの記事を作っていってるんですけど、
はい。
まあ、そのアクセスを集めるポイントとして、まあ、その検索エンジンをまあ主に狙っていくようなブログの記事を作ってるんですけど、まあ、その検索エンジンを狙うですね、まあ、そのスモールキーワードを狙ってるんですけど、その狙い方っていうのが、まあ、今その例えば私の場合だと背取りをやってるので、例えば背取り初心者、まあ、何々っていう感じのそのものを探しながらいろいろ記事を作ってってるんですけど、結構そのエンタメさんのご説明だと、そのプラス何かこう商品名に変えられたりするような感じの説明もどっかで拝見したと思うんですけど、そういうのもかなりやっぱり有効になるんですかね。
まあ、属性も濃いものから薄いものもいろいろあるので、例えばこう商品名を入れたものも一つだし、あとその背取りのブログだからといって、別にこう背取りをこう知っている人前提じゃなくてもいいですよね。要は副業で稼ぎたい人に向けてとか、サラリーマンの人とか、副業で何かこうパソコンを使って稼ぎたい人向けとか、側近で何か稼ぎたいとか、でもうちょっとこう広げてやってもいいですよね。
例えばその検索エンジンで、まあ、キーワードをその選定するときに、まあ、左側に件数とかが出てくるんですけど、左上の方かな。やっぱり件数っていうのは、かなり絞ってやっていった方がいいのか、まあ、その基準がちょっとよくいまいちよく分かってなくて、まあ、すごく何万件っていうのもあれば、まあ、中にはもう本当1000件とかそういう感じのものもあるんですけど、どちらを狙っていった方がその効率がいいっていうのか、
件数がこう多いからとか少ないからといって、じゃあこうそのキーワードによって需要がたくさんあるのかないのかって、どうしてもそのキーワードによってこうバラバラんで、ケースバイケースになっちゃうんで、まあ、探し方としては、その登録件数っていうよりは、例えば背取りだったら、関連キーワードいっぱい出てくるじゃないですか、ヤフーとかで検索すると。例えば今見てるだけでも、背取りって検索すると、まあ、背取り、やり方とか失敗とかいろいろ出てくるんですけども、例えばこの出てくる虫眼鏡のキーワードでどんどんこうクリックしていって、それ以上出てこなくなるまでいくって感じですね。
なるほどです
例えば
ね。
背取りだったら、背取り失敗っていうのを関連キーワードクリックしたら、もうこれ以上出てこないので、じゃあこの背取り失敗というキーワードを盛り込んだ記事を書こうとか。
なるほどですね。
これ何でかっていうと、やっぱりここに出てくるってことは、ある程度検索需要があるキーワードなので、なので、まあ一つのこう目安としては、例えばもう、100万サイト未満の登録件数のキーワードを例えば狙うとか、まあ、そこまで多くなくても、本当に50万サイト前後ぐらいでも、全然スモールキーワードってもうガラガラなものいっぱいあるにもかかわらず、検索需要はあるっていうのは結構あるんで、
なるほどですね。なるほ
そういっ
ど
た部分を狙っていくといいですね。例えば、背取りやり方ってこう、関連キーワードを見ていくと、さらにまた奥があって、背取りやり方無在庫とか、アマゾン背取りやり方とか、家電背取りやり方っていう関連キーワードが出てくるんで、ここまで入っていく。
なるほどですね。
そうすると、2つのキーワード、もしくは3つのキーワードからアクセスを集めるということにつながっていきますよね。
やっぱりそうすると、そこに関連キーワードが出るものを意識していった方が、もうその点数とかではなくて、いいっていうことなんですよ
絶対で
ね。
す。なんでかというと、検索需要があるので、
需要ですね。
そもそも出てこないものをやっぱ狙っても、需要が少ないので、検索されないじゃないですか。
まあそうですよね。わかりました。ありがとうございます。で、例えばこの、 ブログにアクセスを集めるために、まあ、その他にもいろいろあると思うんですけど、
はい、
例えばその一回来てくれた読者の方の、まあ、アクセス数を上げるのも一つの方法だと思うんですけど、
はい、
やっぱりそういった場合っていうのは、まあ、先ほどのキーワードである程度1回目の、まあ、なんていうんですかね、来ていただくっていうそのアクセスに対して、
はい、
よくエンタメさんも言われるんですけど、そのタイトル重視の、もう検索キーワードを無視したタイトル重視のその記事っていうのも、まあ、ケースバイケースで書かれてると思うんですけど、
はい、
やっぱりそういったもので、その、なんていうんですかね、その、外部からではなくて、内部的な、その、アクセスっていうか、こう、回遊率を上げるような狙いでやられてるんですかね。
それはもう、ある程度、1000アクセス以上集まるようになったら、それやってもいいんですけども、それがまだ行ってない状態であれば、もう、キーワードを意識したもので、
はい、
例えば、左端のキーワードを狙ったキーワードは、本当にもう、ある程度キーワードっていうのを盛り込んだメインの記事タイトルにして、その後にインパクト重視のサブタイトルっていうのを入れてあげるといいですよね。
は
い、例えば背取りのやり方大暴露を3つの秘訣を教えますとか、
はい、
っていうふうになんかこうキーワードを左足で狙いつつ、さらにサブの記事タイトルでなんかちょっと注意を引くようなメッセージっていうのを入れてあげるといいですよね。
あ、なるほどですね。はい、わかりました。はい、続いてですけど、その例えばブログにアクセスを集めるために、
はい、
まあ、その置き手紙とか、
はい、
まあ、ポチッとっていうその相互の応援関係のものを使ったりするんですけど、
はい、
やっぱりそういうのっていうのは結構かなり有効なんですかね。その増やせば増やすほど有効っていうか、
まあ、ページビューとかアクセスはやればやるほど増えますよね。結局検索エンジンも、
はい、
1記事のアクセスが増えれば、
はい、
評価がやっぱ上がって結果的に上位表示っていうところにやっぱ繋がっていくんで、
はい、
うまくこう1記事1記事のアクセスをこう増やすために、まあ、例えばこうコメント前の実際にやってみるとか、っていうのはまあ一つ効果的ですよね。
やっぱりそのコメントする際にも結構エンタメさんですと、そのいろいろな最新の記事とかをこう URL を貼られたりするんですけど、
はい、
やっぱりその全体的にベースアップをするためにそういうことをやられてるのか、もしくはその新しい記事を読んでいただきたいっていう意味合いでやられてるのかっていうのが、やっぱりなんかあるんでしょうかね。それだって
残すのは、まあ、新しい記事も残すんですけども、結構この記事は結構反応が高かったんで、検索エンジンでもこう上位表示を狙うっていう意図で、本当に反応が高いものとかっていうのをこうあえて過去記事でも入れたりしますね。
なるほど。
例えばまあ最近だったらこうブログのアクセスアップ9つのテクニックっていう記事であったりとか、ブログアフリート初心者ガイド10万円最短最速講座とか、この辺もすごく反応が高いので、
は
い、例えばコメントを残したときにこの記事の URL を入れるともうめっちゃアクセスきますよね。
ああ、なるほど
ですね。でアクセスが来ると、まあ、この記事の価値も上がるんで、
はい、
まあ、人気ページランキングとかも設置してるんで、ここでのランキングも上がってくるんで、必然的にページビューもさらに上がっていきますよね。
ああ、はい、
はい。
あ、なるほどですね。あ、はい、ありがとうございます。
はい。
であとそうですね、例えばランキングサイトもそのアクセスを上げる一つの方法だと思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそのあまりやりすぎっていうのも良くないんですよね、これっていうのは。
そうですね、
まあ、効率がいいものと悪いものが多分あると思うんですけど、
はい、
そのなんていうんですかね、まあ、私も4つぐらい今貼ってあるんですけど、
はい、
逆にその1つに絞ってその集中した方がいいとか、やっぱりその、はい、多少分散させた方がいいとかっていうなんかメリットとかっていうのはあるんですかね。
まあ、例えば人気ブログランキングとかだと、
はい、
結構規約がだんだん厳しくなってきて削除されるっていうケースも出てきてるので
私もやられましたけど、
はい、それ1個ちょっと危ないので、まあ、2つまたは3つ登録しておいた方がまあリスク分散になりますよね。ただ一つとかに絞った方が当然ランキングは上がりやすいですね。
そうですよね、
はい、なのでまあ例 えば1位を狙うために最初は1個だけにしておいて、1位をこう取って、キャプチャー型を取って実績としてこう使えるなと思ったから2個とか3個に増やすっていうのも一つの手ですね。
ああ、なるほどですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、続いて、まあ、ブログ以外で、例えばアクセスをそのブログの方に集めるために、まあ、私も今 SNS を使ってるんですけど、
はい、
まあ、そういう中でその例えばツイッターとフェイスブックの使い分けみたいな感じっていうのは何かあるんでしょうか。
まあ、ツイッターはもう本当に一瞬でどんどんこう流れていっちゃうので、
はい、
例えばシリウスを使っているんだったらもう記事を投稿したらもう、あのツイートボタンとか簡単に、つけれるじゃないですか、
はい、
Facebook のいいねと。なので、いいねとツイートをこう自分でやるとか、あとは Facebook だとちょっと個人ページではあまりこうビジネス力を出すと結構敬遠されがちなんで、
あ、確かに
、うん、例えば Facebook のこうビジネス用の Facebook ページっていうものを作って、
はい、
そこにまあメルマガとかブログの内容を、
はい、
書くとか、っていうのは私はやってますけど、
ね、ああそうですよね、
はい、
やっぱり個人の方はもう本当にあくまでも個人という感覚で捉えた方がいいんですよね、はい、
そうですね、なんかこう信頼を得るとか共感を得るとか、っていう感じで使った方が、
はい、
まあ、かなり自然像っていうのにもつながっていきますよね。
あ、確かにそうですよね、はい、あんまりこう実際僕も大変なんですけど、ビジネスで来られてもちょっと引いちゃいますもんね。
そうですよね、だから本当に日常的な画像とか、
はい、
とか遊びに行ったものとか食べ物とかそういった画像を載せておいて、
はい、
まあ、たまにメールマガで自分の個人ページに誘導したりとかっていうのもいいですよね。
ああ、なるほどですね、はい、 あ、はい、ありがとうございます。で、続いては、まあ、またこれもアクセスを集める一つの方法なんですけど、まあ、YouTube っていうものを、まあ、活用した際に、
はい、
あのエンタメさんのチャンネルなんか見ますと、その、はい、記事で結構解説したものを増産されてるような感じになるんですけど、
はい、
やっぱりそのブログと同じでその記事数イコール、まあ、その画像投稿数みたいな感覚に捉えられてるんですかね。
まあ、YouTube も、
うん、
記事に動画をこう入れた方が、
はい、
検索エンジン的にもこう評価が高くなるんで、
はい、
まあ、最近はあんまりこう無料での YouTube 動画は投稿してないんですけども、まあ、使い方としては、集客とかファン化のために YouTube に動画を持って行って投稿して、
はい、
YouTube 経由からまあブログまたはメルマガのランディングページにこう誘導する、
はい、
でブログではしっかりとこう、まあ、記事の補足説明とかを入れた動画を撮って、
はい、
記事プラス動画にすることによってこうコンテンツボリュームが増えるので、
今、
まあ、Google も動画ある方が評価が上がるので、
あ、そうなんですね、
滞在時間も長くなりますからね。
あ、そうですよね。
なのでまあ一番理想としては、
はい、
動画プラス文章の記事っていうのを上げるのがすごくいいですよね。
あ、はい、そうですね。
で、まあ、YouTube はこう限定公開とかもできるんで、例えば購入者用に特別な動画っていうのを撮って、購入者だけに限定公開のものを渡すっていうのもいいですよね。
あ、はい、わかりました。結構やっぱりですね、
はい、
まあ、私今回ちょっとやられちゃったんですけど YouTube の方、
はい、
まあ、ちょっと何が原因かっていうのは正直言って定かではないんですけど、やっぱりそのまあ、ルールを無視してこの URL とか結構貼ったりするとやっぱりやられちゃうと思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそういうその動線を引くっていうかですね、そういうのっていうのは何でしたっけ、ごめんなさい、ちょっと名前を忘れちゃったんですけど、画像の中に出てくるような、クリックするとそこの URL に飛ぶような登録をされてってるんですかね。ごめんなさい、名前がちょっと出てこなくなっちゃったんですけど、
何の子ですかね。
画面の中にですね、宣伝みたいにこう表示する、はい、
あ、 YouTube の機能の中で、
あ、そうです、はい、
あ、ありますね、はい、
カードとかですかね。
そうですね、
やっぱりああいったものを使ってそのブログの方に誘導するような感じにされてるんですかね。
YouTube の、まあ、カード機能と、そうですね、
コメント、
あとは、あの 動画中にこう出すこともできるので、
はい、
そういった機能を使って誘導してますね。
あのコメント欄に URL はあまり貼らない方がやっぱりいいんですかね。
まあ、ブログの URL だったら全然大丈夫ですけどね。または YouTube の URL とか。
ああ、そうですね、はい。YouTube の URL はよく拝見するんですけど、やっぱりあそこにちょっと僕も4つぐらい LP とかのやつを貼っちゃったんですよ。
はい。
それがちょっと原因だったのかなっていう感じなんですけど。
ああ、私のやつを見ると、あ、そっか、ほとんど貼ってないですね。ブログと、メルマガランニングページの URL1 個ずつで、あとは YouTube の URL しか貼ってないですね。
あ、そうですね、はい、URL、 あの YouTube の URL はかなり多く貼られてるなとは思ったんですけど、
はい、
わかりました。やっぱり
まだ、まあ、何でも、うん、やりすぎはあれなんで。
いや、そうですよね。
わ
かりました。まあ、あくまでもそのやっぱりブログのそのやっぱり検索エンジンの評価アップとかそういうのも込めてその YouTube を使われてるって感じなんですよね。
そうですね。あとはまあ動画を見ることによってその動画のがこう価値ある面白いものだったらそれ1個でもこうファンになってもらうってことにもつながりますよね。
ですね。
文章でこう例えば100記事読んでもらうよりも1本の動画で例えばこう、
はい、
信頼できてファンになるっていう人もいるので。
あ、そうですよね、確かに、
はい、まあ、そういったことでも使えますね。
あ、はい、ありがとうございます。はい、続いてその、まあ、今ちょっと私アメブロの方を今後手掛けていこうかなと思うんですけど、
はい、
例えば今の、シリウスで作っている独自ドメインのブログをメインにした場合に、
はい、
そのアメブロをサブで使うと仮定した時に、
はい、
やっぱりその記事の内容とかですね、
はい、
そのまあ、本体と同じにしちゃうとあまりやっぱり良くないんですよね、これは。
そうですね。
やっぱりその関連付けができるような別のものっていう感覚であの構築していった方が良いものなのでしょうか、これ。
そうですね、アメブロも本当にすぐ削除されちゃうんであのメインブログに誘導する記事を書くっていう感じがいいですかね。メインブログもトップページじゃなくて、
はい、
例えばこうアクセスを集めたい記事があるのであればそこの記事に誘導するための記事を書くって感じですかね。
あ、なるほどね。
はい、その方がまあ削除されにくいですね。
あ
んまりこうランディングページとかにガンガン誘導すると結構削除されやすいので。
あ、なるほどですね、
はい、
じゃあメインに読んでからそのランニングにつなげるような感じっていう感覚の、
は
い、
または何も一切リンクを貼らずに普通にカチャル面白い内容をこう入れたりとか。
あ、
ちょっとバランスを考えてあまりこうガツガツしない方が、
うん
うん、削除されにくいですね。
あ、なるほどですね。まあ、そうするとやっぱりプロフィール、まあ、気に入っていただいてプロフィールからそのブログに誘導するような感覚的になるんですかね。
はい、そうですね。
あ、なるほどですね。結構あのアメブロのその集客サクセスロードとかですね、
はい、
お聞きしてると、ま、あのご内容っていうのはそのあくまでもアメブロをメインで使ったっていう感覚のご内容になるんですよね。
そうですね。
ですんでそのまあ結構なんていうんですかね、まあ、他にもいろいろなブログってあるとは思うんですけど、まあ、グーブログとか、はい、まあ、楽天ブログとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
やっぱりそういったものもその同じものをこうコピーして増産していくんではなくて、
はい、
まあ、そのや一気にやると大変だと思うんで、
はい、
今後増やしていくんだったらそのメインのブログの記事に対して の, その、まあ、サブって言ったらおかしいんですけど、
はい、
そっちにつなげれるような記事をやっぱり別物で作っていった方がいいってことなんですよね。
まあ、作るんだったらそうですね。
あ、
同じやっぱり記事が2つが存在すると下手したらスパム判定検索エンジンされてしまうので、
あ、
それはやんない方がいいですね。
あ、逆にですね、スパムになるとそうですよね、
ミラーサイトと判断されてしまうので。
ああ、なるほどですね、
はい、
そこまでちょっと頭もありません、
ね、はい、そこは注意が必要ですね。
わかりました。あとそうですね、例えば、ま、普通のメインのブログがあって、はい、あとまあ、いろいろランディングページを作った LP とかがあると思うんですけど、
はい、
その、まあ、エンタメさんの方でもたくさんの LP をお持ちだと思うんですけど、
はい、
ああいったものもやっぱり検索エンジンに登録されたりとか、そういうことされてるんでしょうか。
はい、そうですね。
まあ、他に
しますね。
あ、
まあ、そんなにアクセス来ないですけども、ただ登録しておくと、
はい、
あ、これでも来るんだみたいな、
ああるんです
こんな清田でも来るんだっていうのがあるので、まあ、しないようにした方が、うん、思わぬ清田でアクセスとか来るので、
あ、なるほど、
はい、入れといた方がいいですね。
結構あの、エンタメさんの方ですと、エンタメブログ魂とかっていうのは、結構なんていうんですかね、その、ブログの方でガンガンこう、進めていくような感じではなくて、
はい、
まあ、ある程度期間を区切られてやられてると思うんですけど、
はい、
やっぱりその、なんていうんですかね、なんて言ったらいいんですかね、その、結構その、LP の方でガンガンこうアクセスを集めようとすると、やっぱりその辺のなんかこう、ちぐはぐが出てきちゃうかなと思ってて、
はい、
逆にメルマガ LP の方が検索エンジンで上位表示されちゃったりとかなっちゃった場合に、ちょっとチグハグしちゃうかなと思って、まあ、やられてるのかなと思ってちょっと今お聞きしたんですけど、
メルマガ LP の方が上に来るってことはないです、
ね、まずないですか。
まずないですね。コンテンツボリュームが全然少ないので、
あ、
まずないですね。同じキーワードで狙ったとしても、
じゃあやっぱり
まずないです。それは、はい、
考えすぎってやつですね。
そうですね。まあアクセスを考えても絶対ブログの方が多くなりますから、
はい、
うん、それはちょっと低いと思いますよ。
あ、わかりました。
はい、
はい、あと続いてですね、あの無料コンテンツの配布についてなんですが、
はい、
結構そのやっぱり、まあ、私も今回ちょっと試しでやってみて反応があったのですごく効果的だと思うんですけど、
はい、
やっぱりこういう無料コンテンツを、まあ、メルゾーとかですね、そういったものを使ってアクセスを集めるのも一つの方法だと思うんですけど、
はい、
やっぱりその他にも何かこういう似たようなものっていうのは何かあるんですかね、メールゾーとか以外に。
まあザムとか、
はい、
そうだし、あとはもう自分の読者限定で無料企画をやるっていうのもいいし、
はい、
うん、
読者限定ですね。
そうですね、あと本当に有料級の無料コンテンツを作って、
はい、
メルマガランディングページにこう入れてあげるっていうのが一番いいですかね。
うん、
また本当にいろんなところから、まあ、SNS とか検索エンジンからいろんなところからブログに集めたアクセスをこうメルマガランディングページにこう誘導するって感じですかね。
逆にそうですね、そうすると、まあ、ちょっとごめんなさい勘違いしてましたけど、ブログのアクセスを集めるためではなくて、はい、あくまでもその LP の方につなげるための、
はい、
ものですもんね。
どちら
も。
そうですね。
ああ、そうですね。
はい。
あ、ごめんなさい。これちょっと質問が愚問でしたんですよ。
いえいえ。
はい。そうですね。あと、やっぱり、まあ、その他にも、まあ、いろいろあると思うんですけど、
はい。
まあ、その、やっぱり一番効果的なアクセスアップっていうのは、その検索エンジン経由の
はい、
アクセスを集めるっていうのが一番やっぱりメインで捉えていった方がよろしいんでしょうかね、これ。
そうですね、まあ、ただ、瞬発性を考えるとやっぱり SNS は結構うまくいくと瞬発性はあるので、
はい、
うん、だから本当に1個とか2個に偏るんじゃなくって、ある程度こう、はい、いろんなところからまあちょこちょこでもいいので、
はい、
集めるようなこう仕組みをしておいた方がどれか1個ダメになっても大丈夫なので。
あ、まあ確かにそうですよね、
はい、いろんなところからしっかりとこうブログにアクセスを集めて、そこからランディングページに誘導してメルマガ登録っていうのが一番いいですね。
ああ、なるほどですね、
はい、だから全然いっぱいあっていいんですよ。ブログランキングもあっていいし、検索エンジンもあっていいし、ツイッターもフェイスブックもアメブロもあっていいので、
はい、
ただ大事なのは集めたアクセスをしっかりとこういかにメールアドレスに変えるか、変えることができるかっていうのがすごく重要ですね。
じゃあ、まあ、よっぽど変なことではない限りは、そのアクセスを集めるってことは、まあ、あんまりこう幅を広げてってもいいってことですよね。
全然いいですよね、はい、
ただその分やっぱり作業が増えるので大変にはなると
思う。まあ、そうですね。一番やっぱりもう濃いアクセスは、一回ブログに訪問した人がランディングページ経由でメルマガ登録してくれるのが一番濃いので、
あ、なるほど、
うん、そこはもう一番濃いので、それがうまくできると本当に効果的ですね。
あ、
はい、
まあ、やっぱりそのアクセスは少なからずとも少しずつ増えていってるんですけど、
はい、
やっぱりそこからまだまだその登録率の問題とかが今現状問題点されてるので、
はい、
やっぱりそのやり方の問題なんですよね。
そうですね、まあ、あと、うん、まあセドルやってるんであれば、
はい、
例えば本当になんか送るときにちょっとこう自分のブログの URL とかなんかをこう入れて送るっていうのもちょっと一つの手ですよね。
ああ、
はい、なんか名刺代わりみたいな感じで。
ああ、なるほどですね、
はい、まあ、気になる人はもうそこで見てアクセスしてくれて、ファイナルの人もいるし、メルマガ登録してくれる人もいますよね。
ああ、はいはい、
はい、
なるほどですね。やっぱりそのなかなかまあなんていうんですかね、こう思い通りにならないんで、
はい、
その辺でちょっといろいろ考えすぎちゃってる部分も多分あると思うんですけど、やっぱりそうですよね。もう、
まあ、あと本当になんか面白い記事とか面白い企画をやることですよね。
ああ、企画ですね。
まあ、あの以前も言いましたけども、本当にこうなんか成果を出してるセドラーの人とか情報発信してる人と対談取って、それを公開していくだけでも、そういうことやってる人はほとんどいないので。
ああ、確かにそうですよね、
はい、注意を引きつけることができますよね。
ああ、
注意を引きつけることができるってことは、自然でやっぱアクセスも増えていくわけですよ。
ああ、なるほどですね。
うん、なんか同じことばっかりやってても、アクセスってこうやっぱりね、上がっていかないので。
そうですよね。確かに今そういう状況だと思いますんで。
は
い、
ね、なんか今の現状からこうなんか打破したいってのがあれば、ちょっと今までとは違うことやらなきゃダメですね。
はい。
はい。
やらないといけないですね。はい。ありました。まあ、あとそうですね、まあ、アクセスに関して、まあ、あとあの例えばメールとかでですね、
はい、
まあ、今回そのアンケートなどもやろうと思うんですけど、
はい、
あの前回エンタメさんの、 その、リアルコンサルのメールをいただいた時に、
はい、
ここをクリックしてくれっていうやり方をされてたんですけど、
はい、
あれっていうのはあのなんか そこのURL のアクセスで判断をするような、こう、ね、なんていうんですか、検証の仕方なんですかね。
あ、そうですね、まあ、あの重要があるかどうかのチェックっていうか。
あ、
はい、
それはあのアクセス あの解析のもので、はい、そこの数字が上がればあるっていうような感じの判断。
あ、そうですね。
ああ、そうですね、結構あれだと簡単だなと思って。
はい、
そのいろいろこう項目を入れて、なんかその例えば無料でやってほしいものをこうピックアップして、そこにこうラジオボタンでチェック入れるようなものっていうのは、
はい、
ああいうのっていうのはアスメルにあるわけじゃないんですよね。なんか作らないといけないんですよね。
アスメルでも作れますよ、ラジオボタンのアンケートとか。
あ、作れるんですか。
作れますよ。あのプルダウンも作れるし、ラジオボタンも作れるんで。
ああ、そうか。
ラジオボタンって、まあ、チェックボックスになりますかね。
ああ、確かにそうですよね。あの、
はい、
フォーム作るときにそうですね。
はい。
あ、そっか、全然飛んでますね、その辺が。単純なことですかね。
あとは、まあ、人気ブログランキングのやつでも作れるし。
ああ、そうなんです
か。なんか全然作れるものはいくらでもある。まあ、簡単なのは、あの、クリック解析使って、
はい、
なんか、A、B、C って例えば回答用意してクリックするだけにするみたいなのが一番簡単ですよね。どれに興味ありますかみたいな。
ああ、じゃあどれが一番多かったかってだけですもんね。
そうですね。
ああ、なるほどですね。わかりました。そうですね。あと、まあ、現状ですね、
はい、
まあ、ある段階まではとりあえず来たんですけど、
はい、
やっぱりその、まあ、私はエンタメさんのコンサルを受けてるんであれなんですけど、ちょっとエンタメさんの目から見てですね、
はい、
まあ、こういう方向性で今はやるべきだっていうようなこうことってありますかね、なんか私に対して。
やっぱり今までやってないことをやってほしいので、いろんな人とこう対談してほしいですよね。
あ、
うん、でなんか無料用のコンテンツと有料のコンテンツをこう作る。
はい、
はい、やっぱ一人の力ってどうしても限られてしまうので、
はい、
でもやっぱりこう実績ある人とこう喋ったりとかすると、もしかしたらこう紹介してもらえるかもしれないし、まあ、さらにこう認知度も上がっていくので、
はい、
まあ、そういう面でこう私自身も初期の頃結構先輩アフリエーターの人とかインフォプレーナーの人と結構いっぱい喋ったので、
あ、なるほどです、
まあ、そうするとやっぱり その人のメルマガで紹介されたりとか、
はい、
うん、まあ、無料でいろんなことをこう中に教えてくれる方もいるのですごくこう刺激を受けて勉強にもなりますよね。
あ、そうですね。
でそういうことをネタにしてこうブログとか記事にもできるので、
あ、
まあ、一石五鳥ぐらいありますよね。
あ、焼肉みたいな感じですよね、捨てるとこがない最近それもよく作ると思うんですけど、
はい、
なるほどですね。やっぱり、まあ、現状よりステージアップをするためには、まあ、やっぱりいろいろやっていかないといけないということですよね。
そうですね、今までやってないことをどんどんやるべきですね、
うん、
はい、
そうですね。まあ、でもやっぱり実際にこうやってお話ししないとそこがわからないですもんね、
まあ、なかなか見えてこない部分ありますよね。
ですよね、
はい、
わかりました。はい、ありがとうございます。
はい、
そうですね、アクセスについては、はい、以上になります。
あとは大丈夫ですかね。
そうですね、まあ、細切れでまたちょっとお願いするとは思うんですけど。
わかりました、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
まあ、とりあえず今回あのお伝えしたことをぜひやってみてください、
はい、あ、はい、ありがとうございます、は
い、じゃあ特になければこれで終わりますね。
はい、すいません、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。